頭の使い方が30の方法、その1、頭の使い方を同時にやろう。突然ですが、あなたは頭がいい方ですか。確かに全然的な頭の良さがあります。記憶力、発想力、想像力、想起力、集中力など、そうしたことを想像して頭が良いと言われます。実際、生まれつき能力に恵まれた人がいます。能力に恵まれた人は記憶力がいいですが、テストでは高得点を取ることができ、受験でも優位になります。良い大学に進学できれば、一流企業にも入りやすくなります。経済的にも優位になるでしょう。世の中は能力の対象が優位と同じ仕組みになっています。じゃあ、頭が悪い人は能力が期待しないの。私も同じことを考えていたところです。大丈夫です。頭が悪ければ頭の使い方で差をつけましょう。使い方さえ良ければ、そもそも悪い頭もよくできます。記憶力をはじめとする様々な能力も使い方がポイントなのです。能力は先天的ですが、使い方は後天的です。使い方の方がそもそも能力以上に重要です。使い方によって能力が対象を超えることができる単純な例を出しましょう。例えば、買い物です。あなたも一度は買い物へ行ったことがありますよね。今日は買い物するから行く、たまに人参買いに行こうと思います。頭のいい人はここで特に記憶力に頼ります。買い物は頭で覚えて買い物へ出かけます。記憶力がいいだけあって忘れることは珍しいですが、絶対忘れないという保証はありません。いざ、記憶力のいい人でも人間ですから、うっかりということがあります。記憶力のいい人でも絶対ではありません。しかし、頭の使い方が上手な人は、カレーとかで覚えます。カレーですから、買い物の時は行く、たまに人参と連鎖して思い出していけばいいのです。一つをヒントに、文字を思い出していけばいいのです。しかし、さらに頭の使い方が上手な人は、まだや頭を使わなくなります。人間の記憶力は、ありえないことを自覚しているために記憶力にはありません。では、どうするかというと、神にかけるのです。頭を神にかけば忘れることはありません。どんなに記憶力の悪い人でも神にかけば、まだや記憶力とは関係ありませんから忘れることはありません。頭の悪い人は頭の使い方によって頭のいい人を超えてしまったという例です。能力が対象と言われて記憶力がないという人は頭がないように頭を使って覚えようとします。しかし、頭の悪い人は自分は能力が低いことを自覚しているので、補助的な方法を考えます。その補助的な方法の方が結果として記憶力より強力であったりするのです。先天的な能力を後天的な使い方によってすぐ追い抜けます。本当に賢い人は能力ではなくて使い方が上手なのです。頭の使い方を勉強する。頭の使い方がなくなる30の方法、その2、勉強の第一歩は恥ずかしさを捨てること。勉強とは頭を良しにしているものではありません。あなたは今まで勉強とは頭を良しにしているものと思っていることでしょう。しかし、勉強でまず何より必要なことは恥を捨てることから始まります。恥を捨てることがまず勉強を始めるにあたって一番大切なポイントです。自分の分からない問題を分からないからと正しいしていると、いつまでやっても問題が解けないままです。参考書を使って勉強をしていても、試験なりの説明では問題がないことができます。そうしたことこそ先生や友人に聞くことで学べます。恥を捨てて分からない、教えてほしいと言えるようにならないといけないのです。恥を捨てないといつまでも問題が分からないままです。ぶつぶつ喋りながら勉強することも同じです。音読しながら勉強すると、恐怖心が高まることをご存知ですか。目、口、耳と五感を刺激して覚えますから、覚えやすく忘れにくくなります。しかし、笑っていながら音読しない人がいます。恥ずかしがっている歌です。恥ずかしさを捨てて、人前でもぶつぶつ言いながら勉強するような他の人よりも早く覚えることができ忘れにくくなります。周りの人からは変な目で見られますが、差をつけて勉強するためには他の人と同じような勉強をしてはいけないのです。自分がぶつぶつ言いながら勉強して変な人と思われたら他の人よりこいつのいい勉強をしているんだと思うのです。テストを受けて悪い点を取ってしまうという現実も恥ずかしいことです。難しい試験を受ければ当然悪い点を取ることもあります。しかし恥を捨てて悪い点数と向き合い、自分の見ている部分を見つけていかないと学力の進歩はありません。勉強とは恥ずかしさを捨てることだけの連続なのです。恥ずかしがりは勉強できません。勉強のできない人は決まってみんな天才を気にして格好して偉そうにしていることが共通点です。そういう格好している人に限って自分はもともと頭が悪いからという気の言い訳を吐いて逃げてしまいます。自分の頭の悪さを運命の選手に繋がっていたんです。恥ずかしがっているから勉強ができていないのです。そもそもしようとしていません。勉強することは恥をすることです。人に聞いたり音読したり悪い成績と向き合うことは恥ずかしいことの連続ですが、勉強以前に必要な前提なのです。恥をする。頭の使い方がなくなる30の方法、その3、音読すると覚えやすく忘れにくくなる。私は勉強している時はブツブツ話します。しゃべりなら勉強する方が明らかに記憶力が良くなるからです。覚えやすく忘れにくくなります。体験から声を出した方が記憶力が良くなるという事実を体感しています。私は勉強するときは自分の願いで勉強するタイプです。いつもパソコンや更新ショップなどを利用して勉強しています。漢字検定の勉強をしたときも、天才が怪しい人だと思われるくらいにぶつぶつ話して勉強していました。いや、怪しい人だと思っていたに違いありません。隣の席には誰もお客さんが座っていませんでした。私の周りにはいつも動画作業が起こっていました。その中に声を出して勉強しないと本当の勉強ではありません。もちろん、報告することも悪くはないのですが、記憶効率が悪い。しかし、刺激しないので脳の記憶の定着力が低くなるからです。だんだん眠くなるといういつものパターン。できる限り動画を通して勉強した方が記憶力が高まります。脳が活性化され、頭の回転が良くなります。ぶつぶつ喋りながら勉強すると目と口と耳を押さえます。目の文字を見て口で声を出し、出した声を見てきます。できるだけたくさんの体の感覚を刺激して覚えることが記憶のことです。頭の悪いと投げている人は、覚えにくくて忘れやすい覚え方をしていたらいけないのです。そもそも頭の良し悪しはなく、覚えられないような覚え方をしていたらいけないわけです。頭は使い方がポイントです。記憶力がない人は、記憶しやすい方法を使って勉強しているわけです。ぶつぶつ喋りながら勉強する。頭の使い方がなくなる30の方法、その4、椅子に座っているように歩きながら方が勉強ができる。二宮近所、二宮村という場所を背負って歩きながら勉強したことで有名です。後に近所は努力して自分になりなりに農地改革に尽力します。江戸時代後期に高徳層を整え農村復興政策を指導しました。大技を仕掛けることができたのは子供の頃に歩きながら勉強が土台になっているからです。歩きながら勉強していると大変そうに見えます。しかし、記憶効率はいいのです。私は以前に歩きながら勉強したことがあります。意外なことによく頭に入った経験がありました。もちろん通学のような通識を紙に書いて問題を解く場合は不利ですが、単純な読書ならスムーズに進みます。椅子に座って読書をするように歩きながらの方が明らかに頭に入っています。体を動かしているから血流量がない脳の働きが活発になっているからです。椅子に座って勉強しているとは血流量が停滞して脳の活動を乱してしまうからです。記憶には体を動かして血流の流れを良くすることがポイントです。体を動かすと体全体に血流の流れが良くなり脳へ循環する血流も同時に増えるため記憶力、発想力、想像力が高まります。二宮近所の大技の秘密は歩きながら勉強したことになるのです。街を背負って勉強している姿は大変そうに見えると効率の良い勉強のことになるのです。歩きながら勉強する。頭の使い方がなくなる30の方法、その後、宮廷を挟まない。宮廷を挟まない。まさか、頭を上手に使うために宮廷を挟まないというポイントを視野に入れましょう。我慢できないことの人では宮廷を挟んだ方がいいですが、宮廷を挟まない方が作業を効率よく進めることができます。なぜ宮廷を挟んだとしなければいけないかというとリズムが崩れるからです。ちょっと休もうとベッドに横になれば起き上がるためにそういったパワーが必要です。せっかく世界教育はそこで一旦止まってしまうからです。学生の頃ある先生が勉強に集中することを聞きました。部屋に帰った瞬間にベッドに横になるな。そのまま机に向かえというアドバイスでした。せっかく学校で勢いを回転しているならちょっとだけ休もうと気を緩めてベッドに横になったら最後一度休んだらせっかく暑くなっているような冷えてしまい集中力を取り戻すために大変になってしまうのです。新幹線に例えば分かりやすいでしょう。新幹線がなぜ速く進むのかというと各駅で止まらないからです。一つ一つの駅で停車をしながらスピードを保ったまま進めます。以上停止した新幹線がまた動き出すためには膨大な時間とエネルギーが必要です。たまには休憩した方がいいのではと思いますが休憩しない方が良いと言って考えられます。私も作品を書くときは3、4時間ほどまとまった時間の間は休憩を入れず一気に集中します。音楽も聴きません。イヤホンの使用音楽を聞きながらの状態では作品の集中力が低下します。確かに途中で帰ることもあります。しかし休憩を取ると首が出て集中力が切れてしまい作品の列が急に下げてしまいます。取り戻せないわけではありませんが取り戻すまでに時間がかかります。その時間とパワーがもったいないのです。少々されていても休憩を入れないことにしています。休憩を挟んだ方が質は高くなると思われます。しかし実際には進まされることの方が多いのです。私は常に作品は一気に書き上げます。今日も早起きして作品執筆に集中をします。というような制限上を除いて休憩は入れず一気に5つから9つほどの記事を書き上げます。1冊の本も1ヶ月もかけてだらだらかかず4時間で一気に書き上げます。どんなに遅くても7日です。それ以上だらだらゆっくりしていると集中力が下がります。人間というのは何を書いたってというものを忘れる方が顕著になります。私は性格上ゆっくりではできません。すぐ忘れたら忘れる前に集中して忘れてしまうようにしています。休憩を挟まないようにする。頭の使い方がまたなる30の方法、その6、顕著な人こそ本当に強い人。自分の頭の良さに自信がなければ顕著に生きることを勧めします。顕著ならば頭の良さを上回ります。どんなに頭の良成功する人は頭のいい人というイメージが多いようです。しかし、本当の成功者は頭のいい人より顕著な人なのです。頭のいい人は知識が豊富なので知っていることしか対応できません。頭のいい人は勉強して知識だけを頼りにしてしまいます。故に知っていることだけしか行動しなくなり、制限的になってしまう。知識を頼りにしている人は知っていることは詳しくても知らないことは行動できません。知らないことは知り合いもなくて道もわからないと思うからです。迷子になってしまうのです。知識を頼りにすると知っていることしか行動できなくなります。しかし、顕著な人は迷子になりません。人から知らないという姿勢を持っているからです。人から話を聞くということには顕著な姿勢が必要です。頭を下げて腰を低くして教えてもらうことは顕著でないとできません。しかし、顕著さがあればどこへいつ行っても迷子になることはありません。 世界を旅するバックパッカーには謙虚な人が多い。私が留学時代にバックパッカーと出会った時は謙虚な姿勢でした。教えてくださいという謙虚な姿勢であり、柔らかいものでしたら、ついこちらも教えます。たとえ言葉がわからなくても謙虚な姿勢ですから、気持ちは誰にでも伝わります。言葉がわからなくても耳で見て強しに言い続けます。バックパッカーの本当の強さは謙虚なのです。謙虚な人の方が頭のいい人より強く生きていくことができるのです。謙虚な姿勢を生きる強さに変える。頭の使い方がなくなる30の方法。その7、頭のいい人は頭を使わないようにする。頭の悪い人は頭を使おうとする。おいおい、タイトルが逆になっているよ。いえ、確かに私は5時が多いですが、今回は5時ではありません。おそらく頭のいい人と頭を使い、頭の悪い人と頭を使わないと言いたいのでしょう。当たり前に考えると確かにその通りです。しかし、現実では頭のいい人と頭を使わず、頭の悪い人と頭を使う傾向にあります。頭のいい人は頭がないように机に向かって考えようとします。頭がないから思いついたことを頭で覚えようとします。そうは言っても限度があります。人間ですから思い浮かべようと思っても思い浮かばないときがありますし、覚えていてもうっかり忘れることがあります。頭の悪い人は自分の能力の低さを自覚して謙虚になりますが、大体時間もやります。私がこの書き込みの発想についてお話します。この書き込みは発想が重要であることは当然ですが、その発想はどうやって出ていると思いますか。机に向かって待っているイメージがあるかもしれませんが、そんなことはしません。机に向かっている間では良いアイデアの発想はなかなか出てきません。頭のいい人ができるかもしれません。しかし、私は頭が悪いですが、そんなことの技術はできません。頭を使わないで発想を得ようとします。どう発想を得ようとするかというと、とりあえず今目の前にある非常に一生懸命になります。平日は一生懸命に仕事をして、休日は温泉でゆっくりしたり、テーマパークで遊びに出かけたりします。この一生懸命が重要です。一生懸命になっていると、五感のすべての想像にさえ最高潮に達します。今目の前にある非常に一生懸命になっていると、ある瞬間、パッと閃きます。閃くことを思わなくても、五感を通して様々な体験をしていると、パッと閃くことがあるのです。それは仕事中であったり、温泉でのんびりしていると気だったりと不正です。その瞬間に紙に書いて思いついた発想を書き込むようにしています。なぜ書くかというと、これも頭で覚えるとすぐ忘れるからです。頭のいい人は覚えられるかもしれませんが、頭の悪い私はすぐ忘れます。だから、謙虚になり、紙に書く方法になります。以上、紙に書けば消えませんから、そもそもの記憶力は関係ありません。後から読み返していると、また新たな発想が思い浮かびます。思いついたらまた紙に書いてネタを作ります。その繰り返しによりこれまでたくさんの発想やアイデアを得てきました。たくさんの文章を書いている私のことをいつも机に向かっていると思っている人は多いようですが、嫌です。一生懸命仕事をしたり、遊んだり、あるときは無理しています。私は頭の悪いように頭を使わないようにしています。結果としてたくさんの文章を書くことができています。頭の悪い人は最多にポイントを兼ね、頭のいい人よりたくさんの仕事をこなすことができるようになっています。今、頭の前にあるたくさんの文章たちが何よりの証拠です。私も驚いています。頭を使わなくてもこういうことを結果に出せるのかと驚きなのです。頭を使わないようにする。頭の使い方がなくなる30の方法。その8、集中力は頭の良し悪しではない。興味もさ、持たないである。集中力をすることは初めからあなたの良し悪しではありません。集中力はポイントを抑えることで誰でも身につけることができます。私は集中力がないんですという人でも好きなゲームなら熱中できているはずです。片方の人のことはいつも頭でいっぱいですね。それが集中力です。集中力は好きなゲームに熱中することと全く同じです。集中力をつけるための一番大切なことは次のポイントです。興味を持つこと。まずは何より興味を持つことが一番大切です。これが一番自然なことです。ゲームの熱中も興味を持っていくから集中することができています。興味を持つことが最初の集中力を高めます。もっと知りたい、もっと突き詰めたい、もっと深く掘り下げたいと思うように自然と集中してしまいます。勉強に集中できないときは勉強を勉強として考えているから嫌だという気持ちが先に集中できないのです。仕事に集中するためにもゲームだと考えることです。自分が辛いが大変だと考えているといつまであっても集中できません。これは自分が辛いのためのゲームだ。乗り越えればレベルアップしている。ゲームの中にすれば仕事を早く正確にこなすことができるようになります。集中力をするために興味を持つように頭の使い方がなくなる30の方法。その9、すぐから集中できる。せないと集中できない。集中力のポイントは熱中することが一番大切です。しかし熱中することに加えてもう一つポイントを加えましょう。するというポイントです。集中力はすることができるようになります。興味を持つというポイントに加えするというポイントが加われば、すぐ集中力になってきます。集中力は頭を使うことができると思っている人が多いようですが、それだけでいいのです。例えば、仕事に集中するためには他の何かをすることです。3週の仕事があれば、集中するために一つだけ人に作業を進め、他の2つはすることです。恋愛でうまく成功するためには、1人だけに集中することです。他に気になる人がいてもずっと諦めて捨ててしまいます。浮気がなぜ相手を悲しませるかというと、集中力がなされるからです。浮気によって、相性が2、3人だと増えると、集中力の2分の1、3分の1と少なくなります。浮気をやめて、人によって男の愛していくことです。人に集中していますから、もっとも相手を愛することができます。夢と無駄集中力は他の誘惑を断ち切ることです。夢と無駄ためには必ず何かを失う勇気、捨てる勇気が必要です。お金やポイントを得て友人との付き合いをしながら夢を追いかけるような平行生活では夢を叶えることができません。二度のは一度もずです。一つだけ追いかけるとき一番集中的に叶える力が向上するのです。すると耐えないということが集中力を低下させています。しかし実は焦らずに無駄をしているその時間に得ることが一番もったいないのです。することでやると考えられないのです。することで集中力が得られば繋がらないのです。一つに絞ればことは焦る。頭の使い方がなくなる30の方法。その10、集中力は仕事の質に比例する。集中力はあらゆる作品の質の高さに比例します。勉強や仕事をするときはじめ音楽をするとき絵を描くときこの書き込みなど作品をする際に欠かせないことです。集中力の方程が仕事の質の方程と比例しています。一つのことに集中したときは心の体も活性化されています。一つだけ今同士に他の誘惑を断ち切って熱中するとき最も集中できていますが比例して質も高くなります。質を上げようとするなら集中力をつけることです。私は仕事をするときは集中力を大切にしています。どうしても間違ってはならない作業を始めるときは集中するから話しかけないと言ってしまいます。話しかけないだけである程度集中ができます。電話の電源モードにします。電話がかかってくることも集中力の妨げです。マナーモードにしていても着信の際のルールという振動が気になり集中力を持っていかれます。机の上は綺麗にして作業に必要なものには起きません。机の上に置いてあるものは社員が入ってしまうため一瞬間に考えてしまい集中力を持っていかれます。必要なものだけ置けばそれだけ社員が全然集中作業を行いようと思います。それは集中力になっていることの話です。勉強に集中できませんという人に限って自分の部屋で勉強をしています。自分の部屋は誘惑の塊です。ベッド、マンガ、テレビ、ステレオ、電話、ポスターなど集中力を邪魔するものが置いてあるです。こんな誘惑の塊の部屋でなぜ集中ができるのでしょうか。勉強ができる人は自分の部屋では勉強しない人が多いのです。勉強ができる人ほど図書館や公式書のような自分の部屋で勉強しているケースが多いのです。自分の部屋で勉強する。頭の使い方がなくなる30のこと。その11、社会では専門家という言い方しかない。何でも僕は潰れてしまう。私が小中学生の頃は世の中で成功している人は何でもできるスーパーマンだと思っていました。理由は今でもありませんね。何でもできるスーパーマンはどこへ行っても必要とされると思っていたからです。それから数十年後私が大人になり社会人になります。すると当時思い描いていたことと現実は全く異なっていることに気づきます。何でもできる人はいないのです。成功している人ほど専門家です。一つのことだけに集中しています。成功する人はいつも決まったパターンがあります。どの成功者も何でも僕ではなく専門家です。何でも僕に住んだ人は決まって成功できなくなっています。自分が大人になり理由を語りました。一つに絞った専門家という言い方では集中できないからです。あれもこれもたくさんのコンテンツを出すことと集中力が低下します。時間もエネルギーも有限であり無限にあるわけではありません。そう考えた時間とエネルギーを有効に活用しようとして成功するためには自分の勇気を一つに絞る必要があるのです。それが専門家という言い方です。世の中で成功している人は必ず専門家です。メジャーリーグで成功している挑戦者は野球の専門家です。野球に集中した人生だからこそ成功しています。もし異常選手に勝利をされるとおそらく結果は目も当てられないでしょう。野球の専門家である挑戦者は野球の専門家である勝利は全く勝利のはずです。一方、羽生さんは勝利のです。勝利の世界では人間の方がいないと言われています。しかし、もし羽生さんが野球をすればどうなるでしょうか。きっと一番にはならないはずです。成功者は何でもできるわけではありません。自分の専門家ができない人ということです。それが本当の成功者です。医者、建築家、作家、ユーチューバー、俳優など世の中で成功する人は常に一つのことに命を捧げた超専門家です。自分に見た職業を見せ、それ一つ人生を捧げた人が成功するようになっています。超専門家という意味は言う。頭の使い方がなくなる30の方法。その順に、本当に役立つ学びは知識ではなく知恵。頭の使い方の勉強は学校の勉強より大切です。学校の勉強は知識です。しかし、頭の使い方は知恵です。人生において本当に役立つ学びは知識ではなく知恵です。知識は時代の流れによって変化しますが、知恵は時代が変わっても変化しません。故に知恵を見つけた人間はどの世界、どの時代でも生きていきます。新聞に書かれていることは100年後には全く通用しなくなっています。知識は時代の流れと共に変わります。しかし、新聞の素早く読む知恵は100年後でも通用します。早く読む知恵は時代そういう人は本当に生き残れる人です。頭のいい人は記憶力が良いように知識の量で勝負しようとします。しかし知識は時代とともに変化しますから、時間がたてばまた勉強が必要です。勉強していた前に死んでしまうのです。しかし記憶力に自信がない人は知恵という部分にとって最小限で最大の効果を発揮させようとします。 知恵は時代が変わっても変わりませんから安定しています。以上、身につけた知恵を生かして結果を出して成功します。成功者は失笑ではありません。自称なのです。ポイントを押さえ、最小公約数で最大の効果を出すことが成功するのです。知識より知恵を勉強する。頭の使い方がなくなる30の方法、その13、やる気がなければもらえばいい。音楽からパワーをもらおう。やる気がないときはやる気になる簡単な方法があります。音楽からパワーをもらうことです。この方法なら、今自分にやる気がなくてもパワーをもらうことができます。この世のは目が覚め、時と場所を選びます。また、気分が落ち込んでいるときに人と会って話をすればいいと頭で笑ってはいるものの、なかなかできるものではありません。しかし、音楽を聴くというのはスイッチを入れるだけですから、簡単です。伝統的な教師は音楽を活用して勉強法に加えている人が多いものです。音楽そのものより音楽によって得られるパワーがポイントです。やる気のない時はやる気の出る曲を聴いてやる気になります。集中したい時は集中できる曲を聴きます。伝統ない時は伝統の出る曲を聴きます。音楽からのパワーをもらい気持ちを高めます。生活の要素で効果的に音楽を活用して人生のパートナーとしています。音楽からパワーをもらうというのは人生を豊かに生きていく大切なことです。音楽を聴いて元気になればその元気になったことで伝統へ向かい、仕事へ向かい、友人関係に向かえばいいのです。元気がなくても音楽になれば元気になります。音楽は今聴いても見るものでも見るものでもありません。これを使わない手はないのです。音楽からパワーをもらう。頭の使い方がなくなる30の方法、その14、神の辞書と電子辞書、どちらが自分にふさわしいのか。辞書は大きく分けて2種類あります。神の辞書と電子辞書です。どちらの辞書の方がふさわしいか。その答えは一概にはいえません。人の性格がそれぞれであるようにふさわしい辞書もそれぞれです。それぞれの違いを整理してみましょう。神の辞書の特徴。まず神は独特の感覚があります。神の手触りにもいろんなのです。神の辞書は電子辞書に比べて重く場所も取ります。調べるのもページをめくる手間に時間がかかります。しかし、その手間が記憶に結びつきやすいと感じる人もいるでしょう。神の生々しい感情に触れるような記憶の答えを強く感じる人もいるはずです。電子辞書の特徴。電子辞書の一番の特徴は、手軽さとスピードです。軽くて持ち運びやすい。調べるときも一瞬です。神の辞書に比べて体力や時間などを節約しやすい効果があります。節約や効率を重視したい人には電子辞書がふさわしいでしょう。しかし、一方でそうした無関係の状態が異なるのも確かです。神の辞書のような手触りにもいい手間がありません。効率が良すぎて調べる効率は高くても頭に入らない状況もあるでしょう。いくら効率が良くても頭に入らないのでは意味ないのです。さて、こうした手応えは人によって感じ方が異なります。神の辞書には神の辞書ならではの特徴があります。電子辞書には電子辞書ならではの特徴があります。大切なことは自分に合った辞書を選ぶことです。以上、両方の辞書を経験して手応えを確認してみましょう。それぞれの違いを実際に経験すれば自分にふさわしい辞書もはっきりするでしょう。どちらの辞書がふさわしいのか。その答えはあなたの中にあるのです。自分に合った辞書を選ぶ。頭の使い方がなくなる30の方法、その15、勝つ人はスピードより継続を重視している。勉強で失敗する人はたくさん勉強することを考えます。一方、頭のいい人は継続的に勉強を考えます。頭の使い方がなくない人は勉強のために長時間費やします。確かに長時間勉強すればたくさん詰め込むことができるでしょう。しかし、無理な勉強の進め方は3日坊主で終わることでしょう。3日坊主になる方は決まって気合いが入りすぎていることが原因です。最初から全力のスピードです。やるぞ、頑張るぞという気持ちが大きすぎて最初から飛ばしているのです。燃料のことなど考えずにスピード重視で進んでいるため気づけば燃料がなくなります。演奏のない終了です。勝負では負けにつながるのです。車を運転するためにはスピード重視ではなく燃料を気にする必要があります。燃料やメンテナンス、時は休憩を入れて遅くなる最初の方が結果的に相当気にならなくなります。賢い人は継続こその本当の力になることを知っています。動画は無残と金になります。最初は無残に前を走っていましたが、後から金を見てしまう逆転です。この動画はスピードと継続の重要性を考えた大切なものなんです。スポーツで今、単調層を見せる。持久層です。スピードは始まりのですが、後から苦しめます。持久層はスピードこそは遅いものを継続されるため長くします。頭の使い方も同じです。賢い人は継続できる勉強を選ぶのです。スピード重視より継続できる勉強をする。頭の使い方がなくなる30の方法、その重力。この読むことは先を読むことである。賢い人は本を読んでいます。この読むから賢くなります。伝統的な本より人生についての本を読みます。本は人生における宝の一つです。この読む習慣を持っている人は必ず頭が良くなります。私は本当の素晴らしい先生はいないと思っています。安くて、時と場所を選ばず素晴らしい教えを受けることができます。失敗を犯した先人がその原因のノウハウを教えてくれているのですから、こういうこと素晴らしいものはありません。この読むは自分の失敗になります。自分が犯したやろう、未来の失敗を予想できるからです。この読むことは先を読むことです。未来で一緒です。知識と知恵がその原因になります。この読まないのはもったいないことです。みんな少しでも素晴らしい人生を歩みたいと思っているはずなのに、なぜこの読まないのだろうといつも不思議に思います。この読むは現実に変わります。そのくらい強力なんです。この読んで先を読む。頭の使い方がなくなる30の方法、その失敗する経営では社長なんでもし金と言います。社長というくらいですから知識も能力も全ていることでしょう。平均以上の能力を持ち自分がやれば大抵のことができてしまいます。往々にしてそこが落としなんです。全てを自分で変え全部をしようとするから時間がなくなります。自分の時間がなければ心の余裕がなくなります。新しい仮想を得る時間や経営を考える時間もなくなります。経営が停滞してしまうのです。頭の使い方が上手な人は システムの自動化を考えします。自分がなくても問題がなくなるシステムを作り取っておいても作業が進んでいくサイクルを構築します。自分の時間を確保し新しい仮想を得る時間を確保できます。体力から慣れる視点や余裕を保てます。全てを自分でやろうとしないことです。まずは仕事ができるかどうかの仕事を見せましょう。自分がなくても問題なく仕事が進んでいく システムの自動化を構築するのは成功します。自動化を構築する。頭の使い方がなくなる30の成功する人は協力を要求する。私の最後は自分ができることでも他の人にお願いできることはお願いするようにしています。例えば、文章の構成です。構成とは文章の文字なし手直しのことです。確かに構成は私がしようと思えばできることです。しかし、自分でなければできないのは今そうではありません。むしろ、プロの人の方が私が構成するように私ができることができますから、今では他の人にお願いするようにしています。私の時間も有限ですから、自分にしかできない仕事に集中したいのです。自分にしかできない仕事といえば、今ここに書いてあるような文章を書くことです。私の体験、考え、構想に沿った文章を書く作業は他の人にお願いしようにお願いできません。本人しかできないことです。この文章を書く作業こそが私の中心的な仕事です。この業務を行う時間をするために他人にお願いできることはお願いして協力を得るようにしています。一本物語を書いて持ち上げるのは無理ですが、他人の力で持ち上げようとすれば可能なんです。協力で大きな仕事を成し遂げる。頭の使い方がなくなる30の方法、その19、結びつけて覚えることが記憶のポイント。頭の使い方が下手な人は覚えようとするときに何の工夫もなく、ただ覚えようとします。人間の頭は忘れるようにできていますし、忘れることが自然な流れです。しかし、受験勉強、資格の勉強をするときには、たくさんのことを覚えなければいけません。頭の使い方が上手な人は覚えようとするときに結びつけて覚えようとします。結びつけて覚えると、極端に忘れにくくなります。頭の中で面白いことを覚えます。休日の規則は結びつけることです。例えば、恥ずかしい話ですが、私は昔、アウネット、うずせ、のぐせ、さらったことがありました。どちらがランクしたのか、よく迷っていたものです。そこであり、面白いことを忘れました。上向けは空は青い。だから、アウネットは上向く。うずの人は元気なくて、いつも下を向いている。だから、うずせは下を向く。こうした覚え方を自分で作りました。おかしな覚え方ですね。しかし、このように結びつけて覚えたら、もうアウネット、うずせ、間違いなくなりました。ご覧は正解です。しかし、少し645回の配信。なお、794クイズ提案と、なお、791に対抗一度、いいなと1880を都合、田中がつく。いより1490にもよるコロンブス。野村の基盤数1580に盛り上がり進出してこの条件。一つや、どうや1868名人。数字と言葉を結びつけて覚えやすく忘れにくさせようとするアイデアです。真面目な顔をしている優等生と頭の中では、ユーマーまでで想像が決まっているでしょう。私は漢字が大好きなのですが、漢字を覚えるときも結びつけて覚えます。漢字の漢字を覚えるときは思い出すとき、人間の動機に安定したことなら、思い出して人にすると覚えやすくなります。人は人に安定する連の一つです。ふ、三大、ぞ、はいという連は、からというようになります。はい、か、ぼく。何だか何かを結びつけて覚えると、頭に入りやすくなり、忘れにくくなります。それは、強烈な印象であることを忘れにくくなりますから、できるだけ面白おかしい内容で覚えましょう。記憶は結びつけて覚える。頭の使い方がなくなる30の方法、その20、本当に有用な情報は人からやってくる。今の世の中は情報からの時代です。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、本、様々な媒体から様々な情報が溢れている昨今です。これほどたくさん情報があると、どの情報を信じていいのかわからない時がありますね。一番信用できる情報はどれなのでしょうか。一番信用できる情報は人からやってきた情報です。人からやってきた情報は実際のその人が体験していることですから、大変信用ができます。体験の上で良しなしを判断しているので、こういうことは大切な情報もありません。自分の代わりに体験してくれ、そういうことを言われているのですから、こういうことを言うようなことはありません。人を大切にすることが、言うようなことを見せるためのポイントなのです。 人を大切にしていると美味しいお店、おすすめの本などを教えてくれます。あなたも自分の知っている情報は相手にプレゼントしましょう。人からの情報が一番有用であり、情報の共有は幸せの近道になるのです。私は今、自分の知っている幸せのコツを無料で皆さんに公開しています。特に読んでくれた読者からおすすめの本を紹介してもらうことがあります。他の人が読んでリポートしてくれた内容は貴重です。わざわざおすすめしてくれるのですが、結果として時間の節約になったり、有用な情報をたどり着く近道になったりします。まず、自分から情報を公開することで、相手からの情報がやってくるようになります。人からの情報を頼みにする。あなたの使い方が学べる30の方法、その11、情報の消費量する人は失敗する。情報の公開をする人は成功する。本当に有用な情報は人からやってきます。あなたが情報を公開しているからこそ、相手も優しい気持ちになって、こちらも何か教えてやろうという気持ちになります。まず、自分から相手の同士は情報を公開していくことがポイントです。しかし、中には情報を公開せず、独り占めしようとする人がいます。自分が知っている大切な情報を信じてしまうと、自分が損するように思います。自分の知っている効率の良い方法を参考書などを他人に教えてしまうと、周りの迫力がない、自分が損する感覚になるからです。しかし、狭い範囲でしか物事を見ていないからそう思えるのです。他人に有用な情報を教えて、他人の迫力アップに協力すれば、クラスの中で確かに順位が下がるかもしれません。しかし、情報共有をすれば、他人も感謝され、自分も情報を知ることができます。本当は、自分の迫力も上がるようになるのです。情報共有しても、自分の順位がなかなか上がることもあるかもしれません。しかし、それはクラス全体のレベルがアップしているからです。自分のクラスしか見ていないポイントがないような気がしますが、他のクラスや他の学校と比べれば平均より高くています。情報共有して向上しないパターンはありません。クラス全体が向上していますが、自分も一緒に向上しています。一つのクラスを有範囲でしか見ていないと、情報公開は損しているような感じになります。しかし、情報公開をし合って、クラス全体のレベルがあれば、他のクラス、他の学校よりレベルが高くなるのです。結果として自分に恩恵が入っています。有名進学校ではクラスの中で成績の争いが繰り広げられているようですが、実はそうなんです。驚くほど面倒に情報共有し合っています。だから、クラス全体、学校全体のレベルが進学校になっているようです。成功のポイントは常に共有です。共有すると、クラス全体、学校全体、会社全体が向上していて、自分も一緒に向上しているようです。情報共有をする。頭の使い方がなくなる30の方法、その順位、成功者は知識より人柄をなく。自分は頭が悪い。そう思えば知識で勝負するのではなく、力を勝負ポイントに変えることです。幸せになるためには知識より人柄を磨く方が大切です。人柄を磨けば協力になります。一つで大切なことを教えてもらえたり、手伝ってもらえたりします。結果として大きな結果を出すことができるのです。パナソニックの創業者であるシャコの筋は小学校を中退しています。小学校を中退であるシャシがなぜ会社を大きくしたかというと、知識より人柄を磨いたからです。まずシャシは著書の中でこう言っています。自分の頭に自信がないから勝負を出す方法を考えた。自分にできないことは他人の協力を得られるように人柄を磨いたのです。まずシャシは謙虚なことで有名です。失敗する人のパターンは知識を磨くことに一生懸命です。もちろん知識は大切ですが、人格はさらに大切です。ある時から人の知識の現在に気づき向上が高まります。人の知識は知れていますが、大勢の知識は群れの可能性があります。人の力は小さくても、たくさんの人が集まれば巨大な力になります。多くの人からの協力を得られると可能性は広がっていくのです。そのために必要なのは人です。助けたい、協力したいと思わせるような人を磨くことです。成功者ほど本当で性格もあるんです。本当で性格もあるから成功できたと言います。人の力は小さくても、たくさんの人が集まれば巨大な力になるのです。知識より人を磨く。頭の使い方がなくなる30の方法、その13、頭で覚えないようにしよう。これまであなたは記憶を頭で覚えていたのではないでしょうか。頭がいい人なら記憶に頼ることもできますが、そうは言ってもなかなか大変なことです。記憶するエネルギー、記憶を保持するエネルギーは大きいものです。ちょっと考え方を変えてみましょう。本当に自分の頭で覚えていないといけないことなのかと疑問を持っているのです。今まで自分の頭で努力して覚えていたことを簡単な数字を使って実現できないかと考えているのです。例えば、誕生日の記憶です。2月15日は〇〇さんの誕生日、9月17日は〇〇さんの誕生日ということは頭で覚えることができます。しかし、本当に頭で覚える必要があるのか考えてみましょう。頭の使い方が上手な人は物忘れが得意な頭を極力使おうとしません。では、どうするのかというと、カレンダーに書き込むのです。それだけと思うでしょうが、それだけのことです。毎日、ペースカレンダーに書き込めば、記憶を保持する努力から解放され、その上、うっかり忘れることもありません。シンプルな方法ですが、これをしない人がいると思います。うっかり忘れた。いつだって、という人に限って頭で覚えようとします。そういう人に限って、私、物覚えが悪いから、頭が悪いからという人に言い訳をします。そもそも頭で覚える必要はないのです。頭で覚えられないのです。カレンダーに書き込めばいいです。もはや頭の良しや記憶力など関係ありません。頭で覚えないことを実践する人が成功します。私はいつもうっかり行動するために携帯を頻繁に活用しています。携帯にはカレンダー表があり、弊社の弊社時間内はアラームが設定されています。会社帰りに出せない以降、うっかり忘れないために、あらかじめ弊社時間内アラームが鳴るように設定しています。見たいテレビ番組をうっかり忘れないために、携帯に番組前にアラームが鳴るようにしています。もちろん、家族の誕生日、友人の誕生日も携帯に登録しているので、うっかりありません。私は何も覚えていません。気になるコンサートの問い合わせ番号があれば、番号は頭で覚えません。携帯の番号で写真を撮ってしまいます。そうした方が早く忘れないからです。頭で覚えないのは、だらだらしているように思います。しかし、今度は頭に頼らない工夫をする方が、不思議なくなるのです。頭で覚えるのはやめる。頭の使い方がなくなる30の方法、その14、記憶がなくなる人は文章で覚える。記憶が得意な人はキーワードで覚える。覚えるのになって。そういう人は相手で覚えにくい覚え方をしているのです。頭が悪いのではなく、単純に覚え方が悪いのです。では、どういう覚え方をしているのかというと、文章で覚えようとしています。覚えることすべてを頭に書き込もうとしているのです。文章はたくさんありますから、両方するような多いほど覚えるために時間の労力もかかります。しかし、頭の使い方が上手な人は違います。覚える量が多いほど覚えにくい忘れやすいことを知っていますから、キーワードで覚えようとします。できるだけシンプルに短くなるので、一言で覚えようとします。思い出すときは、そのキーワードが連想を膨らませて、次々と思い出します。例えば、買い物に行くときの例を挙げましょう。今日はカレーを作るため、あなたは買い物で出かけることになりました。買い物はカレーを売る、もちろん、一番忘れないためのベストな方法は、紙に書くことです。しかし、あえて紙に書くような方法で賢い覚え方で考えてみましょう。まず、思いつく方法といえば、一つ一つ真面目に覚えようとすることです。覚えることになりました人は、あえてこのパターンです。文章で覚えようとします。彼の人事に行く、誰も紙に書く。そのまま、丸ごと頭に記憶して覚えようと一生懸命脳を振り絞ります。しかし、頭の使い方が上手な人は、全く異なる覚え方をします。カレーというキーワードで覚えます。覚えることは、カレーだけです。今回、買い物へ行くときは、カレーを作るためです。ここがポイントです。カレーを作るために買い物へ行くことさえ、頭に入っていれば、後から誰でも思い出せます。一つのキーワードさえ頭に入っていれば、それを手紙に思い出していくことが簡単になります。これだけならどんなに記憶力の悪い人でも覚えられますよね。覚えることはカレーという一言だけなのですが、誰でも覚えられます。これが上手な頭の使い方です。覚えることをできるために少なく、シンプルに見せないのです。キーワードで覚えることを意識しましょう。キーワードで覚える。頭の使い方がなくなる30の方法、その15、自分を変えない。ありのままの自分を出すと考えよう。あなたは今までなりたいという言い方をしてきたのではないでしょうか。もっと可愛くなりたい。もっと美しくなりたい。そう考えて、ファッション雑誌を読んだり、髪と何かしらの化粧したりとしていたことでしょう。しかし、いつまでたっても自分の納得いくような美しさが表現できないことに悩んでいるのではないでしょうか。元々の顔からお化粧やファッションでちょっとごまかそうとしても、本来の自分はやはり変えられない。では、質問の仕方を変えます。あなたはどんな自分ですか。今、自分がどのような顔をしていますか。どんな自分になりたいかということは頻繁に考えることはあるでしょう。すでに自分がどんな自分なのかとはなかなか考えたことがないのではないでしょうか。何かは全く考えなくていいのです。ありのままの自分を出すということだけ考えていればいいのです。あなたで考えてみましょう。バラというのがあります。どちらも美しい花ですよね。ただ、その表現は全く異なります。バラはバラの表現があり、ユリはユリの表現があります。もしバラがユリになろうとしても無理です。理由は今でもありませんね。そもそも答えとして答えからです。一方、ユリがなろうとしてもそれも不可能です。そもそも自分は自分にしかならないのです。花はあのようになりたいとは考えません。そのままの自分を出したいという言い方をしています。自分の持ち味を見ず、むしろ素直にそのまま表現しようとします。最初からバラのですから、バラとしていることが最も自分を出したいです。ユリは最初からユリのですから、ユリとしていることが最も自分を出したいです。ユリはバラの美しさなり、ユリはユリの美しさなりです。見た目、顔は異なりますが、どちらも素晴らしい花ですね。このありのままを出すことを教えるのは間違いません。しかし、人間は間違いのです。人間はよく出物事を考えるからです。このようになりたいという言い方をしていませんか。そもそもあなたは最初から持っている自分なのですが、その自然に反してはいけないのです。そもそもできないのです。バラはどんなに頑張っても、ユリはならないように、あなたはならないようにはならないのです。このようになりたいというのはよくの条件です。自分がこうなりたいものはよく先行しています。生き方上手な人はなりたいという言い方はしません。そのままの自分を出したいと考えます。花がそうであるように、自分を出したい生き方が一番の幸せになります。あなたは今どんな顔をしていますか。可愛い手ですか。美人手ですか。まずそのありのままを受け入れることから始めましょう。どんな顔であろうとその顔を生かそうと考えましょう。そもそも持っているその顔を生かした身の条件が一番正しい生き方になります。でも自分の顔を気になりたい、アイドルのような顔になりたい。これはよくなるんです。 自分に反した生き方はできないのですが、まず自分を受けてそのまま表現していくのです。自分しか持っていないたった一つの頭のですが、自分にしかできない表現があるはずです。それがあなたのすべきコントロールの表現なのです。愛の花の自分を生かす。あなたの最高の中にある30の方法、その重力、すべての人は才能そのものである。自分にしかない重力だそう。あなたの最高の上手な人は自分を生かす方法を考えます。最初からあるのですが、何も準備しなくていいからです。自分を見せて伸ばして生かそうとする生き方をします。私はすべての人に才能があると思っています。才能と聞くと大げさに考える人がいるのですが、世界に正しいのは唯一の自分ということです。世界に一人しかいないのですが、それが誰も負けない才能ではないですが、私の他は私にしかありません。私の性格、生まれ育ち、声、経験など私にしかない人間です。世界中を探しても全く同じ人はいません。自分しかいないのです。私だけではなく、あなたも同じです。その唯一の自分がまさに才能であることを認めましょう。世界に自分はたった一人しかいません。世界に一人しかいない自分を生かせばいいのです。私は今、自分を生かした生き方をしようと心がけています。本当はかっこいい俳優のようになりたいという夢を抱いていた時期もありました。10代の頃は恥ずかしながらもっとかっこよくなりたい、もっと尊敬されたいという夢で生きていた時期もありました。しかし、そもそも唯一の自分がすでにいるのですから、その自分をもっと伸ばして生かせばいいんだけどと続いたのです。私は愛媛県で生まれ、厳しい親元で育ちました。もともと運動神経が良かったり、考えることが好きだったり、書くことが好きだったりしました。自分がそういう自分になろうとしてそうなったのではありません。最初からそういう自分でした。その愛のままの自分を伸ばそうと考えたのです。自分の全てを生かして、今このように自分を生かしていきます。これは私の天命であり、役割です。自分にしかできない仕事ができているのですから、こういうことを嬉しいことはありません。自分にしかない味わいです。あなたの最高の中にある30の方法、その自分なら、自分らしく生きると元気になる。読者からこんなにたくさん書いてされませんかとよく聞かれます。全然疲れません。むしろ元気になります。書けば書くほど私は元気になります。本当の自分を生かしていたとき必ず元気になるものです。自然そのものだからです。ただ私は個性を伸ばして生かした生き方をしているだけですから、力を入れていません。慣れている川の中にいると力を使わなくても慣れる方向に自然と抑えて進んでしまいます。同じように私も自分らしく生きていますから自然に抑えてなります。力は入れていないけど勝手に進んでいる状態です。全く抵抗を感じていません。抵抗を感じるということは慣れては逆を見ているからです。バラが弓になろうとするから疲れます。バラが弓になろうとすることは自然であり、慣れては逆の方向に進もうとしているからです。自分らしくない方は自然な生き方ですから、努力、根性、忍耐が必要です。本来、自分らしく生きることに努力、根性も必要です。自分らしく生きれば生きること、努力、根性、忍耐は必要なく、むしろ元気になります。さらに考えます。自分らしく生きているかをチェックするなら、今していることに抵抗を感じるかというポイントで考えてみましょう。どうも、さらにな。恋をすると体調が悪くなるというのは、自分に反していることをしているからです。自分らしく生きて元気になる。頭の最下から流れる30の方法、その28、不得意なことは克服しなくていい。得意なことだけを伸ばしていく。人には得意なことと不得意なことがあります。この2つのポイントを伸ばすことによって、生き方が全く異なります。私たちは学校の勉強を通して、得意なことより不得意なことを克服しなさいという教育を受けてきました。もちろん全ての学校でその限りではありませんが、その傾向は強い。英語90点、数学30点なら英語の勉強は多いから、苦手な数学に力を入れなさいとアドバイスをするでしょう。しかし、本当にそれでいいのでしょうか。される生き方は決まって不得意を克服しようとする生き方です。自分に向いていないことをするのですから、努力、根性、忍耐、時間も必要です。無理な力になりますから、使いやすくなります。不得意な自分にやっていない科目から勉強しているから、使いやすくなり、勉強が嫌になります。社会では専門家が求められているというように、学校では何でも多く育てようとします。この自分のため、日本では今の自分は苦しい環境になっています。頭の最下から苦手な人はできないことを何とか克服しようとします。頭の最下から苦手な人はできることをもっと伸ばそうと考えます。最初から努力していないことができるのですが、本気になって取り組めばさらに伸びるはずです。悪いことから専門家を目指した生き方を意識することです。自分に向いていることを見せて伸ばして生かしていくのです。できないことは放っておいて、できることだけ伸ばしていく。頭の最下から流れる30の方法、その19、愚痴者は先生だけを頼りにする。賢者は全ての人を先生にする。頭の最下から流れる人は先生から学びを得ようとします。先生は全体を信じて、先生以外の発言からは学ぼうとしません。偉い人の発言からは素直に学ぼうとしますが、素人の発言には身を傾けません。しかし、頭の最下から上手な人は出会う人全てから学ぼうとします。もちろん先生から学び、日常である友人、知人であった場合の人、全ての人から学ぼうとします。出会う人全ての先生からです。素晴らしい友人から良いところを吸収します。まだ言葉遣い、勉強の仕方、仕事の仕方。素晴らしい友人から学びはたくさんあります。愚痕なしい人からは反面、教師として学びを吸収します。しては、いけないことを自分の場合に行い、教えてくれている先生です。お金の問題、恋愛の問題に苦しんでいる人で自分の気をつけようと学びを見せます。そう考えると、全ての人から学びがあるではありませんか。どんな人物であろうと受け止めたによって全ての人を先生にできるのです。先生だけが先生ではありません。実は全ての人があなたにとっての先生になっているのです。である人を全てを先生にした時、あなたは必ず急成長します。全ての人を先生にする。頭の最下から流れる30の方法、その30、さっと動く、ダメならさっと押す。頭に自信がなければ体で行動することです。行動する量を増やして頭の悪さを溶かします。他の人よりも早く行動して早く考え、決断できる人がたくさんの学びを得ることができます。もちろん成功へも早く近づけます。この時、もし失敗したらどうしようと考えるのではありません。失敗したらその時に考えようでいいのです。失敗を先に考えてしまうと行動する力が反転してしまいます。次のように考えればいいのです。さっと動く、ダメならさっと押す。まずは素早く行動することを第一にします。万が一失敗をすればさっと引いてしまえばいいと考えてしまうのです。素早く訂正、修正、改善をすれば失敗が終わらなくなります。積極的に行動することができるようになりますね。私はいつも間違えたらその時に直せばいいと考えて行動するようにしています。頭の悪いので頭の中で考えていても具体的なことが想像できません。相手の場合、実際にやってみると想定外のことが起こります。間違いについて先に考えてしまうと頭の中でどんどん妄想が膨らんでしまい、何もしない内容が生じています。妄想は思ったように夢に生じされます。まだ起こってもない現実に悩んで再生してしまうのもおかしな話です。まず行動することに全力を尽くします。間違えてしまえばその時に考えればいいのです。楽観的に考えていいのです。考えているだけではありませんから、行動を第一に事実を見せていけばいいのです。体を動かし行動して事実を見せていく。頭の最下から流れる30の方法、まとめ、その1、頭の最下を勉強する。その2、恥を捨てる。その3、ぶつぶつ喋りながら勉強する。その4、休憩を挟まないようにする。その5、休憩を挟まないようにする。その6、謙虚な姿勢を維持するために強さにする。その7、頭を触らないようにする。その8、集中力を捨てるために興味を持つようにする。その9、一つに絞れば言葉をする。その10、自分の出会いで勉強する。その11、挑戦問題を読む。その12、知識より知恵を勉強する。その13、本だからパワーをもらう。その14、自分に合った事情を選ぶ。その15、スピード重視より継続的に勉強する。その16、本を読んで先を読む。その17、システムの状況を構築する。その18、協力で大きな仕事を成し遂げる。その19、記憶は結びつけて覚える。その20、人からの情報を頼りにする。その21、情報共有をする。その12、知識より力を磨く。その13、頭で覚えるのはやめる。その14、キーワードで覚える。その15、ありのままの自分を生かす。その16、自分にしかない味を出す。その17、自分らしく生きて元気になる。その18、できないことは放っておいてできることで伸ばしていく。その19、全ての人を先生にする。その30、体を動かし行動して事実を見せていく。